私の心に、またここにおられる一人一人の上に、心に、またこれを、ウェブ経由で聞く一人一人の心に、聖霊によって語りかけてください。うちに住んでおられる聖霊が、また隣におられる聖霊が、私たち一人一人にあなたの言葉を語ってくださり、聖霊の助けによって今日学ぶことの一つ一つをはっきりと理解し、信仰によって握っていくことができますように、どうぞお助けください。お願いします。毎回本当願いますけども、どうぞこの学びがただ学びで終わってしまうことがないように、この学び会のこの時間だけの理解とならないように助けてください。日常生活に持って帰るほどに印象深く、私の心に聖霊がこの御言葉を刻んでくださるように、本当にあなたにイエスキリストになって期待します。どうぞお助けください。憐れんでください。御言葉を分かっちゃう私にもあなたの助けをお与えください。あなたの言葉、あなたの知恵によって、ここに書いてある事柄を分かち合うことができますように、私を導いてください。お願いします。お願いイエス・キリストの皆によってなります。アメン。今日はヘブルの6章です。ヘブルの6章は、このもちろん5章の続きですし、1章からずっと続いての話です。一節でもそのですからっていうところから始まっています。なので、まあ、前後の文脈を押さえていく必要はありますね。では、6章の1節から3節までをお読みします。ですから、私たちはキリストについての初歩の教えを後にして、成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いについての教え、手を置く儀式、死者の復活、とこしえの裁きなど、基礎的なことを再びやり直したりしないようにしましょう。神がお許しになるならば、私たちはそうすべきです。で、そう書いてありますね。で、まず、このヘブルの記者は、6章の1節から3節までで、この信仰において成熟していくことを励ましています。で、一節ですからというふうに書いてあります。で、そのヘブル人、この手紙が当てられた人たちの現状を鑑みて、こう言ってるわけですね。ですからですから。で、どういうその現状だったかっていうと、その信仰の幼子になってしまったんですよ。本来、年数からすれば、教師になっていなければならないにもかかわらず、その硬い食物を成熟に至ってないので、幼子になってしまったので、だから、その硬い食物を話すことができないって。だから、幼子に交代するんではなくて、成熟に向かって前進すべきだというふうに、記者は言っています。で、その幼子に交代するのではなくて、成熟を目指して前進すべきだっていう事柄について、そのキリストについての初歩の教えを後にすべきだって、成熟を目指すがゆえに。だから、キリストについての初歩の教えというの、その教えは必要がないということではないです。ここで言う、その、御言葉の父を慕い求める、そのミルクというのは、カルシウムであったり、その必要な、私たちの体に必要な、成長していくのに必要な、大人になってからでも必要な、その成分が、養分が含まれてますよね。だから、その大人になったら、じゃあ、その養分、ミルクに含まれているものはいらないのかというと、そうじゃないですよ。だから常に、その、必要な養分を受けつつも、でさらに、そのミルクだけじゃなくて、もっと硬い食物を野菜であったり、肉であったり、魚であったり、必要なものを食べて、成熟を目指してというか、その大人になっていく必要があるわけじゃないですか。だから、キリストについての初歩の教えを後にするというのは、もうそのキリストについての初歩の教え、それはもういりませんと言ってるわけじゃないです。で、先に進むべきところがあるのに、足踏みすることはないということです。 だから、キリストについての初歩の教えをずっと毎回毎回毎回、毎度毎度毎度、その初歩的な教えに、その、とどまっている必要はないんですよ。それを踏まえて、その、次に、神が私たちに与えようとしておられる、学びというか、それを、その、受けていく必要があるわけです。で、私たちも、その、まあ、家を建てたりするときに、まあ、家を建てる人っていうのは少ないかもしれないけど、必ずしも全員が建てるわけじゃないんですけども、その土台をまず据えるわけじゃないですか。で、その土台を据えたら、その上に、その上物を建てて、その建物ができていくんですよね。でも、そのキリストについての、その初歩、ずっとその初歩ばっかりをやってるということは、その土台を据えて、その上に土台を据えて、ずっと土台を据えて、どんだけ高くすんねんっていう話ですよ。だから、建物を建てたいときに、土台を据えたらその次の段工程が待ってるわけじゃないですか。ずっとその土台を建て続けていたら、どんなに頑張ってたとしても、どんなに一生懸命、どんなに長い年数をかけたとしても、お金をかけたとしても、何をしたとしても、建物は建たないんですよ、土台だけでは。いや、そういうことですよ。で、キリストについての初歩の教えというのは、信仰の土台にあたるものなんですよ。その土台が座ったら、今度は実際に上物を立てていく必要があるんですよ。で、そうやってその成熟を目指す必要があるんですよ。私たちも、その小さい時、幼子であった時には、そのミルクを、乳を、飲みましたよ。で、それでその成長していくために必要な、その栄養素をもらうわけですよ。で、そしたら、その土台が座ったら、そしたら今度は離乳食が始まって、で、少しずつその食べられるものが増えてくるわけじゃないですか。で、キリストに対して、まあ、キリストを信じる信仰において、この成熟を目指して進んでいくには、この初歩の教えを後にすること、次の段階に、進む必要があること、ところが必ず出てくるということです。だから、それを後にすべきだって。で、その信仰の土台となるイエス・キリストについての初歩の教えというのはどういうものなのかというと、一節と二節に書いてある通りですね。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いについての教え、手を置く儀式や、死者の復活、常しえの裁き、こういう基本的なことですよ。だから毎度毎度、その私が聞くメッセージというのが、悔い改めなさい、悔い改めなさいって。そればっかりだったら、その悔い改めるっていうばっかりであれば、神が必ず許してくださるから、神が許してくださるから悔い改めましょうって、そればっかりだったら成長しないんですよ。神は信頼するに値する方だから、この方を信頼していきましょうと。そればっかりだったら、その結局、実地訓練というか、オンザサービストレーニングがないんですよ。毎日の生活の中で御言葉を握って、この苦しい中で神が助けてくださるというから、その助けを待ち望んで、その祈りつつ、期待しつつ、その耐え忍ぶという、そういう固い食物を食べないと、いや、神は信頼に値するんだよ。こう言ってるじゃないか、ああ言ってるじゃないか。そうやってやり続けてると成長しないんですよ。土台だから。土台が座って、じゃあ神が信頼に当たる、信頼に足る方だっていうことを信じたら、じゃあ実際にその自分の生活の中で神を信頼するってことをやってみないと、信仰の冒険を。じゃないとその次の段階、その上物を立てていくっていうことにはなっていかないんですよ。だからバプテスマについて何度も何度もその説明したところで、それ以上にはいかないですよ。死んだら、その後、次の世界があって、必ず、その羊とヤギに分けられるとか、神の国を相続するか、それとも永遠に苦しみを受けるか、神との、親しい関係の中に永遠に生きるか、それとも神の断絶の中に永遠に生きるか、そういうことになるんだよっていうことを、毎度毎度、そればっかりお話ししてても、その、成長していかないんですよ。だから、こういうことを何度も何度もやり直したり しないでおきましょうって。で、このような基本的なイエス・キリストについての初歩的な教えというのは、学びというのは、さっきも言ったように必要です。全員に。で、定期的にそれを思い巡らしたり、教えられている必要があります。だから、本当に久しぶりにというか、たまにこの伝道メッセージを聞くとですよ。シンプルな、本当にそのイエス・キリストについての初歩的な教えを、神が私のことを愛しておられて、神が恵み深い方だって。イエス・キリストにあって私の罪は全部許されてるって。それはキリストが十字架にかかって苦しまれたからだって。 私の罰を負ってくださってキリストが罰せられたんだって。キリストが復活なさったように私もいつか復活するって。でそういうことっていうのは本当にその直球だから、初歩の教えだから、固くないので、すぐにその自分の心に入ってくるんですよ。そういうのっていうのは必要です。いつになっても。牧師になったとしても、その、初歩的な福音に常に触れてる必要があります。いらないわけじゃないです。でもそればかりだと成長しないんですよ。だから何度も何度も、じゃあ最初からもう一回やりましょうって、だからずっと初歩の教えを私たち学び続けてるのは不健全なんですよ。成長していかないんですよ。私の耳には、耳障りはいいので、常に神が私のことを愛していて、恵みによって私のを、接してくださって、良いものを与えてくださるって、そういうのは聞きたいんですよ、ずっと。でも出て行って福音を述べ伝えるとか、苦しみの中その耐え忍ぶとか、人を許すとか、そういうのっていうのは、なんか、聞きたくないんですよ。やりたくないんですよ。硬いから、そういうのは。でもそういうその硬い食物を食べていかないと成長しないんですよ。エペソの4章、ヘブルには戻ってきますので、何か押さえててもらいたいんですけども、エペソの4章、11節から16節です。そしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて、奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆、信仰の一致と、神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや、人の欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもて遊ばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためです。キリストによって体全体は一つ一つの部分が、その力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によって、しっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。これが私たちの目指すべき成熟ですよ。大人ですよ。教会が立て上がっていくというのが、私たちがその成熟に向かっていくと、教会が立て上げられていくんですよ。だから御言葉で整えられていく必要があります。そのために、十一節にあるように、使徒や預言者、伝道者、牧師、教師が立てられるんですよ。御言葉によって生徒たちを整えるんですよ。そしたら、奉仕の働きが出てくるわけです。奉仕の働きというのは、聞いたその福音、神が与えてくださったその良い知らせに対する応答ですよ。神がこのように私に良くしてくださったから、私もその神に対して応答したい。こんなにも良いものを神が与えてくださったのだから、周りの主イエスにある兄弟姉妹にこれを還元したい。やらないといけないからっていうその強制的な働きというのは奉仕ではないんですよ。本当その御言葉によって養われて、その動機を得る必要があるし、御言葉によって養われて、そして自分が神からどのような賜物を与えられているかということを理解した上でやっていく必要があるんですよ。神への応答だから。だからこういうことをその全ては御言葉によって整えられていく必要があるんですよ。そして信仰の一致、神の御子に関する知識の一致に達していくんですよ。私たちが大人になっていくために。そうすると惑わされたりすることがないんですよ。面白いことに、その私たちが成長していくのに、私たちがその信仰において、この成熟していくのに、教会という集まりは、集合体は、必要不可欠なんですよ。だから私の成長のために皆さんが必要だし、皆さんの成長のために私が必要なんですよ。それ全員がそうやって言えるんですよ。牧師と、そこに、その、教会に、集まってくる人って、そういう関係じゃなくて、そのお互いですよ。全員が必要なんですよ。信仰の成熟を目指す上で、教会が必要不可欠です。 愛をもって真理を語るとか、力量にふさわしく働く力によって、まあ、備えられたあらゆる結びによって、しっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるって。これっていうのは、そのお互いの関係がないとできないことですよ。互いに愛し合うということ。それが私たちの成熟に向かって、成熟に向かっていくその過程に必要なことなんですよ。だから袖と袖が触れ合うと、対立は起こります。必ずどっかでぶつかったり、なんか嫌な思いをしたりします。教会の中だからといって、小さい教会だから大きい教会だから、そういうの全く関係なく、一緒に何か一つのことを働こうとすると、必ず袖と袖が触れ合って、なんかそこにテンションが生まれるんですよ。言葉に出したり、態度に出したりするしない関係なく、そこに何か生まれるんですよ。あ、この人こういう風にしてればいいのにとか。なんで私にだけこんなこと言ってくるんだろうとか。なんで私がこんなことしないといけないんだとか。でこれが、オンザサーベストレーニングじゃないですか。互いに愛し合いなさいっていうその神が願っておられることからに対して、この状況の中で愛するということを選択するんですよ。神は私を助けてくださるって。この人はああ言うけども、あの人はこのような態度を取るけども、私は神に対して応答しようっていう。その辺が、その成長に必要なんですよ。自分一人でいると愛するってことは必要ないんですよ。自分のことは好きだから。でも、お互いのその関係の中になってくると話は違ってきます。で、このような状況の中でも神が私のことを助けてくださるはずだって、私に足りないものを神が与えてくださるし、私に余分なものを神が取り除いてくださるって。だから、この目の前に与えられているものを神に対して応答しますといったことをやっていこうって。そこがその誠実さとか忠実さにつながってくるんですよ。私がどうこうじゃないんですよ。もうやりますと言った後は。その後はどれだけ神に信頼するかですよ。目の前の人がどうこうとか、自分の性格がどうこうとか、そういうのじゃないですよ。やりますと言ったら、あとは神に期待してやっていくんですよ。そういうその奉仕に対する、姿勢も、また動機も、やっぱ御言葉から与えられている必要があります。学んでいる必要があります。その上でやりますと言ったんであれば、その、じゃあやりますと言ったんだから、やりましょうっていうことをお互い励まし合うことができるんですよ。非難するんじゃなくて、やれよとかじゃなくて、そうじゃなくて、その愛を持って真理を語るわけだから。そして愛のうちに立て上げられていくわけですから。お互いのその愛し合うという関係の中で、その成熟を目指していくんですよ、私たち。ヘブルに戻りましょう。ヘブルの6章の3節。神がお許しになるならば、私たちはそうすべきです。ここのお許しっていう、その許すっていう漢字は、許可ですよね。その罪を許すの、その許すっていう恩赦の赦とは違いますね。だから神が許可なさるんであれば、そうすべきだって。当然ですよ。神はすべての人が成熟に進むことを願っておられますよ。だから神が許可しないってことはないんですよ。でも、ニュアンス的に、その人の成長、私たちの成長、私たちが成熟に向かって歩むということは、神が願っておられるんだけども、ある意味、神の手に委ねられているってことですよ。神は必ずお許しになります。でもその反面、その神の助けがなければ、私は成熟に向かうことができないんですよ。じゃあ、どうやったら神の助けを得ることができるかというと、求めるんですよ。めちゃくちゃシンプルです。4節から8節。まずは4節から6節までをお読みします。まあ、4節から8節は、その堕落することへの警告です。4節から6節。一度光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊に預かるものとなり、神の素晴らしい御言葉と、後にやがて来る世の力とを味わった上で、しかも堕落してしまうならば、そういう人はもう一度、悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて恥辱を与える人たちだからです。この堕落するっていうことに関して正しく理解する必要があります。今読んだところギクってくるんですよ。堕落っていうのが何かっていうことをはっきりと理解しとかないと、その自分に当てはまるというか、その悪魔がこの御言葉を使って私たちに火矢を飛ばしてくるんですよ。 私は救われてないかもしれないっていう時に、だってそのこんなにもはっきりと私にイエス・キリストの十字架が示されたにもかかわらず、私はなんかその神に応答することができていない。こんなこともやっちゃうし、あんなこともやらない。こんな基本的なことさえ分かってない。私は堕落してしまってる。だから私は、そのもう、イエス・キリストに会って許しを得ることはできない。そうやってそのどんどん負のスパイラルの中に悪魔はその火矢を飛ばすことによって私たちを閉じ込めたいんですよ。這い上がれないようにしてしまうんですよ。だから正しく理解する必要があるんですよ。で、ここで言うその堕落するっていうことは、その4節から6節を読んでみる限り、一度救われた人ですよね、これ。一度救われた人がキリストを捨てるってことですよ。天からの賜物っていうのは救いですよ。救いを味わったんだって。だから、一度救われたのにキリストを捨てる人がいるのかって。じゃあその人はそもそも救われてなかったんじゃないのかって。もうわかんないですよ。私たちの領域の問題じゃないから。でも確かに、その一度救われた、つまりその救いを味わって、ペテロが言ってるように、その救いを預かったがゆえに、その信仰の結果であるその救いを得たがゆえに、本当にその心が喜んでいる。そのようなその状態になった人。聖霊も受けて、確かにその賜物が与えられて、その人を通して人が救われてきたり。またその人を通して、本当にその慰めを受けたり、勧めがあったり。徳が高まったりしたって。そして、御言葉によって、その自分の生活っていうか、その生活の中で自分の御言葉、神の御言葉に生きたって。そして、復活の希望、そして、その約束を信じたって。で、そういう人が、キリストを捨てるんですよ。その場合、それを堕落するって言うんですよ。で、この堕落するというのは、ある期間、その信仰が落ち込むっていうこととは全然違います。堕落するっていうのは、完全にキリストを捨てるってことなんですよ。もし、皆さんが、私がその信仰を落ち、私の信仰が落ち込んでしまってるって、ああ、どうしようって嘆いてるんであれば、堕落してないんですよ。堕落してる人は、信仰が失われていくことに対して、何の良心の呵責も覚えないから。堕落していたら、キリストのことを覚えてようと、覚えてなかろうと。神が願っていないことをやろうと、神が願っていることを無視しようと、何の関係もないんですよ。全然、痛くも痒くもないんですよ。だってキリストのことを捨ててるから。むしろキリストを捨てて、信仰を持つ人を馬鹿にして、信仰を捨てるように、その他の人に促すような。それが、堕落してる人なんですよ。私はあんまり知らないですけど、このような人は。でも、パウロの手紙の中に出てきますよね。出ますとか。ずっと一緒にいたのにも関わらず、あるところで、その、世の楽しみを追い求めて私から離れてしまったって。だそういう人たちはいるんですよ。だから、堕落した人っていう、堕落するっていうことに関して、その信仰が落ち込むとか、ある一つの事柄に関して、なんかその確信が持てないとか、そういうことと混同してはならないですよ。一緒にしてはならないですよ。悪魔もこういうの大好きだから、御言葉をよく知ってるから、私たち以上に知ってるから、そしてこう引用してくるんですよ。私の思いの中に、その火矢を飛ばしてくるときにこう書いてあっただろうって。もし自分のその信仰の薄さを嘆いているのであれば、まだ脈があるんですよ。首の皮一枚、神のその恵みの中で繋がってますよ。そこからだったら、悔い改めることはできますよ。でも堕落してしまったのであれば、自分の意志でイエス・キリストの福音を捨てたのであれば、救いが、またその罪の許しが与えられることによる、その平安とか満足とか感謝とか、もうすべてを味わった上で捨てるのであれば、その人はもうキリストに向きようがないんですよ。悔い改めに導かれようもないんですよ。あ、でも自分からそんなのは私を救わないってもう決めてるから。そういう意志を持ってる人を、意図的に、意識的に イエス・キリストを捨てたのであれば、この福音をもう信じないと決めたのであれば、何をすることもできないですよ。だからそういう人は、キリストをもう一度自分で十字架にかけて、キリストに恥辱を与えるような人だって。まあそうなってしまったら、私たちの手にはどうしようもないですよ。だから、一人としてですよ。私たちのこの教会から堕落してしまう人が出てこないことを本当に願いますよ。だってみんなで行きたいじゃないですか、天国に。みんなでその神の国で、おーって、生存確認じゃないけど、ああ、いたいたいたって、言いたいじゃないですか。七節と八節。土地はその上にしばしば降る雨を吸い込んで、これを耕す人たちのために有用な作物を生じるなら、神の祝福に預かります。しかし、茨やアザミなどを生えさせるなら、無用なものであって、やがて呪いを受け、ついには焼かれてしまいます。だこの土地の作物に関して、それをまあ例にね、その堕落する人に対する、堕落する人の例題にしてるんですけども、その土地っていうのは、その雨を吸い込んで、有用な作物を生じるんであれば、生やさせるんであれば、神の祝福を受けるって。でも、同じその雨を吸い込んで、無用な茨やアザミを生えさせるんだったら、呪いを受けて、ついには焼かれてしまうって。同じように、キリストについての初歩の教えを受けて、有用な作物を生じさせるべきだし、生じさせるはずなんですよ。実がつくはずなんですよ。だって、御言葉の父を主体求めて御言葉を学んでたら、そしてそれに生きていたら、必ず実が結ばれるんですよ。でも、堕落する人というのは、良いものを受けても無用なものしか生えてこないんですよ。有用な作物、良い実というのは、必ずしも、私を通してイエス・キリストを信じる人が起こされたら、それが実1ではないですよ。もちろん、それも、身としてカウントされるものです。でも私がその生涯を通して、私を通して、本当にそのイエス・キリストを信じた人が一人もいないからといって、私がその神の国から締め出されるようなことになるということにはならないはずです。だって、キリストを信じる信仰によって、義と認められて、その信仰によって聖霊が与えられて、その聖霊によって私はことされて、神の国を相続するわけだから。身を結ばせるのは私の責任じゃないんですよ。神の責任ですよ。成長させ、身をつけさせるのは神の責任です。神がなさることです。じゃあ、私の側の責任というのはどこにあるかというと、種をまくことです。その人が今、イエス・キリストのことを信じないかもしれないからといって、祈らないのでは、種をまくことができません。自分になんか力がないからといって、その神からの助けを受けて、その人のためにその福音を語るとか、イエス・キリストの愛をその伝えるとか、そういうことをその求めていなければ、実際にそういうことをしていなければ、種をまくことはできません。私たちに実を結びなさいと言ってるんだけども、人を救いなさいと言ってるんじゃなくて、福音を述べ伝えなさいと言ってるんですよ。だからそれが、その、道路に落ちるか、岩地に落ちるか、茨に落ちちゃうか、それとも良い地に落ちるか。それはもうそれを聞く人の責任じゃないですか。でも私たちとしては、その福音の種を撒くことなんですよ。その機会を与えてくださるように祈る必要があるし、言葉を与えてくださることを祈る必要があるし、そのような態度を与えてくださる、そのことを神に求めて祈る必要がありますよ。ちょっとずれちゃいましたけど。でもここで言ってるのは、その良い学びを、その御言葉を受けて、そして有用な作物が生じていくはずだって本来ならば。そのスピードは遅いかもしれないけど。受ける側としては、今度は私がその良い地になっている必要があるから、本当にその心を柔らかくして、そしてその柔軟になって、神のその言葉を、もっともっとその好きにしてくださいって。学びたいという思いを与えてくださいって。私を柔らかい、私の心を柔らかくしてくださいって。そうやってその祈ってる必要がありますよ。学んでる、その、この中でも。学びへ来る前にも。 そうやってその自分の心を整えて、学びに来るとか、御言葉を読むとか、そういうことも有益ですよね。でも、堕落してしまうのであれば、堕落してしまう人というのは、良いものを同じように受けたとしても、その、茨とか、アザミとかしか、そういうものしか、その、生えさせないって。9節と10節。これは励ましです。だが、愛する人たち、私たちはこのように言いますが、あなた方については、もっと良いことを確信しています。それは救いにつながることです。神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて、神の皆のために示したあの愛をお忘れにならないのです。まあ、堕落してしまったらこうなるよって、もう救われようがないよっていうことっていうのは結構きついですよね。でも、まあそのきついことを言われたらやっぱへこんじゃうんですけど、バランスが取れてますよ。励ましを、神は、まあそのヘブルを書いた人は、その神からの聖霊のそのインスピレーションを受けて励ましてるんですよ。私たちはその救いにつながる良いことを確信してるって。で、成熟に達していない霊的な状態よりもですよ。なぜここで励ましを与えるかというのは、成熟に達していない霊的な状態よりも、気落ちしてしまう方が危険なんですよ。私たちにとって。どんなにそのベイビーだったとしても、どんなに幼子であったとしても、私の信仰が、全然その硬い食物をかじることができなかったとしても、私の心がそのイエス・キリストにあって励まされていて、喜んでいる方がよっぽどいいんですよ。どんなにその硬い食物を食べられるようになったとしても、自分の心が気落ちしていて、そしてその信仰が萎えてきてしまうのであれば危険なんですよ。だから励ましというのは、ものすごく必要です。大切です。神は本当のことを私たちのその罪を、はっきりと示してくださいますよ。それと同時に別の本当のことを、真理を私たちにはっきりと示しますよ。イエス・キリストの十字架ですよ。私のその示されたその罪というのを私の息子のイエスが十字架で負ったんだって。そしてその罪をもうすでに許してあるんだって。その許しを受け取りなさいって。確認しに来なさいって。さあ私の元に来なさいって。そしたらあなたは平安を得るよって。ヘブルの記者は何をもって励ましているかというと、十節にあるように、神は忘れないって言ってるんですよ。神はあなた方の行いを忘れないって。あなた方が生徒たちに仕えてきたことを忘れないって。また、神の皆のために示した愛も忘れないって。私がその良いものを忘れたとしても、他の人が忘れたとしても、神は決して忘れないって。だから神は必ず報いてくださる方なんですよ。私がこの救いを、この確信を、希望を、望みを最後まで保っているのであれば、神は必ず次の世界で報いを与えてくださる方です。こんなものって。もう1円単位で、もしかしたら1銭単位で、神は覚えておられますよ。私たちの神に対して行った良い行いというのを。イエス・キリストが流してくださった血によって、新しい契約に私たちは入れられましたけど、新しい契約3つありますよね。3つあるというか、契約の中の契約内容って3つあるんですよね。私たち、1つ目は私たちに聖霊が与えられて、その聖霊が私たちの心の中に思いを入れてくださって、神の、戒めを書きつけてくださるって、神に応答したいというその思いを心に書きつけてくださるって、これが1つ目ですよ。2つ目は、神が私の神となってくださって、私は神の民となるということですよ。三つ目は何でしたっけ？三つ目は、神は私たちの罪を二度と思い起こさないということですよ。神はこの新しい契約の家に、私の罪を忘れても、私が神を応答したことは何一つ忘れないんですよ。めちゃくちゃ都合がいいですよね。私たちにとって。すごくないですか？こんな都合のいい話。 約束あるんかっていうぐらい私たちにとって都合いいですよ。私の罪は神に対して犯したその罪々はイエス・キリストによって許されているから、神は二度と思い起こさないんですよ。でも私がほんの少しでもっていう、その私自身も忘れているような、私自身も意識もしなかったような神への応答については、神は克明に一つ一つ全部覚えておられるんですよ。なんという恵みの中に私たちは入れられてるんでしょうね。だからこの方にあって大丈夫だって、だ私たちがそのイエス・キリストの福音の中にとどまり続けて、神との親しい関係の中にとどまり続けているのであれば、私のうちに住んでおられるそのイエス・キリストであったり、私のうちに住んでおられるその聖霊に従って歩み続けて、その信仰を最後まで握り続けているのであれば、絶対に大丈夫だって言ってるんですよ。11節と12節。ヘブルの記者が、この読者に対して、本当に願っていること、絶望することです。11節と12節。そこで私たちはあなた方一人一人が、同じ熱心さを示して、最後まで私たちの希望について、十分な確信を持ち続けてくれるように、絶望します。それは、あなた方が怠けずに、信仰と忍耐によって、約束のものを相続するあの人たちに習うものとなるためです。だから、神の約束っていうのは絶対だから、こんなに私たちにとってその有利な約束を、そのイエス・キリストのその十字架によって実現してくださったんだから。だから神がおられるから大丈夫ですよって。私の罪は覚えてないけども、神に対する私のその良い行いは神は覚えておられるって。だから、一人一人が同じ熱心さを示しましょうって。だから、教会が一致するってことですよ。同じ熱心さというのは、同じその方向を向いているということです。本であれば同じ本をその読み進めてるってことです。道であれば同じ方向を向いて歩んでるってことです。度合いの話をしてるんじゃないんですよ。同じ度合いっていうのは基本ありえないです。だって、教会にはイエス・キリストを信じて間もない人もいれば、イエス・キリストを信じて数年経った人もいれば、数十年経った人もいれば、牧師もいれば、教会のスタッフも私たちはいないですけど、その大きなところだと、牧師たちがいたり、そこで使える人たちがいたり、いろんなその様々な人たちがいるから、その信仰の度合いであったり、その成長具合、成熟具合っていうのは全然違うわけですよ。だから、その熱心さの度合いというのは、熱心さの度合いを言ってるんじゃなくて、その種類の方を言ってるんですよ。同じ方向を向いて熱心であるってこと。つまり、希望について十分な確信を持つということにおいて、その熱心になるんですよ。ただの熱心さだったら、いろいろと違いますよ。ある人はイエス・キリストについての熱心さが10かもしれないし、同じだけのその熱心さは10を持ってるんだけども、この熱心さは私にとってはテニスをすることですとか、私はパークゴルフですとか、私はわかんないですけど、いろんなことでその度合いというのはあるじゃないですか、熱心さの度合いっていうのは。だから度合いの話じゃないですよ。同じ熱心さというときにはこの方向性ですよ。神から与えられた望み、神から与えられた希望、この希望について、この望みについて十分な確信を持つということに関して、対して、その熱心さを、熱心になりましょうということですよ。開けられたら、ぜひ開けてほしいです。開けられなかったら開けなくていいですけど、メモ取って後で、ぜひ開いてください。ローマの8章。ローマの8章の23節と、ごめんなさい、23節から25節。ローマの8章、23節から25節。そればかりでなく、御霊の発音をいただいている私たち自身も、心の中でうめきながら、子にしていただくこと、すなわち、私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも、目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは忍耐を持って熱心に待ちます。 だからこの希望というのは、神から与えられている希望、望みというのはどういうことかっていうと、このローマの8章の23節から25節によると、私たちの体が贖われることだって。栄光の体が与えられて、神の国を相続するってことって、神の国を相続することってことじゃないですか。また同じローマ5章。ローマの5章の2節。ローマの5章の2節。また、キリストによって、今私たちの立っているこの恵みに、信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。今度はその神の栄光が私たちの望みだっていうふうに言ってるんですよ。じゃあこの神の栄光っていうのは何かというと、まあ、いろんなその捉え方っていうか、そのところから、いろんな角度から見ることはできるんですけども、多面的なものだから神の栄光というのは。でも、このヘブルの私たちが今学んでるテキストの面からしてみると、この栄光ということ。それは私たちが神の性質に、神のご性質に預かるということですよ。ローマにはもう一回戻ってくるので、ローマの5章はなんか押さえておいてください。第2ペテロの1章。第2ペテロはもうずっと後ろです。さっき開いてあったヘブルにも後ろです。ヘブルの後ろはヤコブがあって、ヤコブの後ろが、第1ペテロです。今開いていただきたいのは第2ペテロです。第2ペテロの1章。ヘブルの後ろがヤコブ。ヤコブの後ろがペテロの第1。開いていただきたいのは第2ペテロ。第2ペテロの1章。3節と4節。第2ペテロの1章。3節と4節。というのは、私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方々を、ごめんなさい、お召しになった方を私たちが知ったことによって、主イエスの神としての道からは命と経験に関するすべてのことを私たちに与えるからです。その栄光と徳によって、たっとい素晴らしい約束が私たちに与えられました。それはあなた方がその約束のゆえに、世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。だから、ローマの5章の2節で言っているその神の栄光の望みというのは、その私たちがそのさっきのローマの8章の方でも言ってたように、体が贖われて、そしてその栄光、神の栄光を受けることによって、その世にある欲のもたらす滅びを免れて、神のご性質に預かるものとなることだって。私たちが、その、この体が贖われて、栄光の体を受けるという、永遠にその生きる、その次の世界の話ですよ。それが、イエス・キリストになって私たちに与えられた望みですよ。希望ですよ。その希望について十分な確信を持ち続けましょうって、そのために、一人一人が同じ熱心さを示して、同じ方向を向いて、その成熟を目指しましょうというふうに、ヘブルの記者は言っています。で、ローマの5章。もう一回戻っていただいて、さっきなんか挟んでたと思いますけど、ローマの5章の5節です、今度は。さっきは5章の2節でした。今見ていただきたいのは5章の5節。この希望は、私たちの体が贖われるとか、栄光、神の栄光がその、着せられるとか、だから、この滅びを免れて、神のご性質を、ご性質に預かるとか、で、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからだって。だからこの私たちが十分な確信を持ち続けるために聖霊が与えられていて、聖霊は私たちに神の愛をその注ぎ続けてくださるんですよ。神がどれほど私のことを愛しておられるのかということを聖霊は常に示し続けるんですよ。だから内側に聖霊が与えられているということは、そのある意味イエス・キリストについてのその処方の教えを常に内側でその受けてるっていうもんですよ。ことあるごとに聖霊はイエス・キリストの私に対する愛を、また父なる神の私に対する愛をその語ってくださるんですよ。示してくださるんですよ。そういうことでその十分な確信を持つことができるわけです。でもやっぱその聖霊が私のうちで働いて、その神の愛をその注ぎ続けて、神の愛を示し続けて、私に教えて続けてくださってるんですが、その熱心さがないと、聖霊が言ってる事柄に耳を傾けたり、その心を向けたりしないと、それはどんどん滑っていっちゃうんですよ。 だからその、ある意味熱心さというのが必要なんですよ。聖霊が語る神の愛を私がしっかりと受け取ることができますようにって。もう簡単なこの一言の祈りが私の毎日の生活の中に持ち込むことをものすごい困難だったりするんですよ。すごい忙しかったり、なんか意識がいろんなところに飛んでっちゃったり、いろんなことで悩まされていたり、心を忙しくしたりしていると、もうこのシンプルな、本当にイエス・キリストの愛を、お父さんあなたの愛を私がはっきりと受け取ることができるように、聖霊によってお助けくださいというこの一言の祈りができないんですよ。ヘブルに戻りましょう。6章の12節。それはあなた方が怠けず、信仰と忍耐によって約束のものを相続するあなた、相続するあの人たちに習うものとなるためだって。もし私たちが希望についての望みについての十分な確信を持ち続けると、約束のものを確信するあの人たちに習うものとなるって、あの人たちっていうのは11章に詳しいですよ。ヘブルの11章には、信仰によってその約束のものを受け取るために、待ち望んで、忍耐と信仰を持って生きた人たちの名前がざーっと列挙されています。彼らが何をしたのかっていうこととともに。だから信仰の伝道ですよ。野球の伝道とかじゃなくて、信仰の伝道ですよ。で、信仰に、ごめんなさい、希望についての、この望みについて十分な確信を持ち続けるためには、熱心さが必要だし、その、怠けないってことが必要なんですよ。他の役だと、怠慢とか、武将になるとか、そういうふうに、そうならないってことを書いてありますよ。むしろ、その信仰と忍耐を働かせる必要があるんですよ。だから神から与えられたこの希望を、本当にその聖霊によって失望に終わらせることなく、この希望を保ち続けて十分に確信を、十分な確信を持ち続けていくっていうのはある意味戦いなんですよ。私の肉は嫌うから。肉が死んでいくのは嫌だからね。自分のやりたいようにやりたいし、自分の生きたいように生きたいっていうその肉がいる、まだ私たちの中にいるんですよ。罪が住んでるんですよ。悪魔がいるんですよ。私の肉を励ましてくるんですよ。そうだそうだって、肉の言うことを行えって。それは苦しいだろうとかって。で、世の中のその価値観とか、先入観とかいっぱいあるんですよ。でももし、その熱心さを持って、神が与えてくださった望みに、十分な確信を持ち続けようとするのであれば、本当に祈る必要があるし、御言葉を学ぶ必要があるし、思い巡らす必要があるし、そうやってその、怠けてる時間というか暇がないんですよ。毎回毎回戦いだから。今日何にも、自慢にも何にもならないんですけど、今日の朝、ようやく早く起きることができまして、ずっと30分くらい散歩して祈ってたんですよ。本当にその、この30分のまとまった祈りを、毎日の生活の中で本当できてなかったんだなっていうことを神の前にごめんなさいしましたよ。たかだか30分。自分のそのことに対関しては30分なんて足りないぐらいいっぱいその使ってるんですよ。インターネット見てたり、テレビ見てたり、いろんなその自分の好きなテニスやってたりのはその30分じゃ全然足りないんですよ。もっともっとって何時間でもやってられるんだけども、その祈るということをその本当にそのなんか心から神に向かって、それでもものすごい集中してたわけじゃないですけど、でもその30分間その散歩しながら神にその心を向けて、その祈ってた祈り、その時間っていうのはものすごく、あ、これは本当に私には必要だなと思いましたよ。で、これを何とかして自分の生活の中で確保していくのには、本当にその怠けていてはできないと思います。自分の忙しさにかまけていたら無理ですもん。忙しいからとか眠いからとか昨日の夜遅かったからとかいろんなその言い訳は立つんですけど今までそうしてきたんですけど朝起きない理由は一番自分が集中できてほとんど邪魔されることなくやっぱりその意識が起きていていねることもなくしっかり祈ることができるのはやっぱり勧められてたようにその散歩してみようって思ったんですよ。それがその皆さんに当てはまるかどうかは別としてですよ。だから今日一日しかやってないから明日やらなかったら一日坊主で終わるんですけど。それも正直に言いますよ、皆さんに。本当に続けさせていただきたいですよ。やっぱそうやってその熱心さを持ったり、忍耐したりしたり、その自分の心が変わっていくのをその信仰を持って、その見ていかないといけなかったりするんですよ。 じゃあやっぱりすぐに泣いちゃうから、やっぱダメだとかって言って。本当に怠けないで、怠慢になったり不精になないで、むしろ信仰と忍耐を働かせて、約束のもの、神が与えてくださるというその希望、望みを相続するために必要なんですよ。ちょっと先に言っちゃうんですけど、ヘブルの10章。10章の35節と36節。ヘブルの10章の35節と36節。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。神が私を変えるって言ってくださってるんですよ。だから、その神を信頼して、忍耐して、神が私を変えてくださるまで願ってたり、求めたりする必要がありますよ。もし明日私が起きれなくて、祈りに散歩に出かけることがなかったらですよ。そこで私がへなったとしたら、ああ、やっぱり私はダメだったって。もう、三日坊主じゃなくて一日坊主だって。やっぱり思い立って、ただその自分のなんか感覚で、よしやろうとかって言ってやるんだけども、一回やったらもう満足して終わりみたいな。ダイエットのためにそのジョギングするようなもんだって。そんなもんだって。だから私には無理だって言って、そこで諦めるんであればそれは忍耐と言いませんよ。そこで失敗したとしても、神の前にまた出てって本当にこのもうどうしようもない、怠け者の私をお助けくださいって、憐れんでくださいって。そうやって神が私のことを本当に変えてくださって、その自分の喜びとして自分の毎日の生活の中で神と向き合うようなその時間をそれ見つけていく、それを確保していく、それが当たり前のようになっていく。それまでやっぱ神にその助けてくださいって求めるべきじゃないですか。そうなっていきたいですよ。忍耐が必要なんですよ。すぐ私は諦めるから。やっぱりこれ神の願いってよりも、私の願望だったとか、神の願いなのに。私には無理だとか言うんですよ。忍耐と信仰が必要ですよ。ヘブルの6章。その13節から最後の20節までっていうのは、まあ、その、希望の確かさを神が証明されたということが、まあ、書いてあります。13節からまず18節までお読みします。神はアブラハムに約束されるとき、ご自分より優れたものを指して誓うことがありえないため、ご自分を指して誓い、こう言われました。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やす。こうしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得ました。確かに人間は自分をより優れたものを指して誓います。そして、確証のための誓いというものは人間のすべての反論をやめさせます。そこで、神は約束の相続者たちに、ご計画の変わらないことをさらにはっきり示そうと思い、誓いを持って保証されたのです。それは変えることのできない二つの事柄によって、神はこれらの事柄のゆえに偽ることができません。前に置かれている望みを捉えるために逃れてきた私たちが力強い励ましを受けるためです。神はご自分を指して誓ったって。普通、その何かを指して誓うときに自分よりも優れたものを指して誓うんですよ。私はこの石ころに誓って言うとかって言っても、石ころ自分よりも価値ないわけだから、私がその誓いに反したところで、なんか自分にとって痛くも痒くもないじゃないですか。何かその保証とかをその立てるときに、例えばその大きなね、お金を借りたりするときにその担保とか取るわけじゃない、取られるわけじゃないですか。それっていうのは自分にとってかなり痛いものじゃないですか。その誓うという場合には、その自分、にとってものすごい価値のあるものであったり、ある意味その権威とかって言えば自分よりも上の権威のあるもの、自分よりも優れたものを指して誓うんですよ。アメリカではその裁判で証言をするときに、そのまあもうだいぶその意味はほとんどなくなってきましたけどね。その聖書の上に手を置いて、私はその正しいことを証言することを誓いますって、だから神に誓って言ってるようなもんですよ。大統領の就任式にも、その自分がその誠実を尽くして、その国に、使えることを誓いますって言って聖書のように手を置くんですよ。でも神は、その神以上に優れたものは存在しないので、ご自身を指して誓ったって。で、アブラハムの約束はどんなものだったかというと、私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やすという約束でした。つまり、そのアブラハムに サラを通して、その息子を与えるって。そして息子を与えて、そこから大いなる国民にするって、たくさん増やしてあげるって神は約束したんですよ。神がアブラハムにこの約束をしてから、実際にサラからそのイサクが生まれてくるまで、期間は何年でしたか？バイブルクイズ。25年ですよ。アブラハムは信仰による、その忍耐によって約束のものを得たんですよ。神が約束してくださったことは、必ず神が実現なさるって。で、この約束、しかも忍耐が伴うわけじゃん。25年間信じ続けるんですよ。だって、イサク生まれた時にはサラは90歳で、アブラハムは100歳なわけでしょ？それでも、神にとって不可能なことはないって信じ続けたんですよ。だからその信仰が義と認められたわけじゃないですか。確証のための誓いというのは、人間のすべての反論をやめさせるって。だから、神がご自身にかけて誓った約束に反論の余地はないんですよ。人間が何を考えてもどんなことを言っても神が約束したことは必ず実現するんですよ。神の約束を私たちが信仰によって握るときに私たち人間のすべての反論はやむんですよ。どのような約束を握ってますか？さっきのイエス・キリストが血によって打ち立ててくださった新しい契約を私たちは握ってるはずですよ。神がご自分の御子にかけて誓ってるんですよ。私に聖霊を与え、聖霊によって私の心の板に神の願いを書きつけてくださって、私が神の民となり、神が私の神となってくださって、イエス・キリストにあって許した私の罪々は何一つ思い起こさないということを神は誓って約束してくださってるんですよ。イエス・キリストの家に。私が何を言ったとしても、他の人が何を言ったとしても、この神の約束に対して反論できる人はいないですよ。神がご自分を指して誓ったわけだから、この約束はどのような人にもイエス・キリストを信じる人にであれば必ず実現するんですよ。アブラハムへの約束は信じる者たちに継承されます。ガラテア3章。ガラテアの3章の5節から9節。ガラテヤの3章5節から9節。とすればあなた方に御霊を与え、あなた方の間で奇跡を行われた方は、あなた方が律法を行ったからそうなさったのですか？それともあなた方が信仰を持って聞いたからですか？アブラハムは神を信じ、それが彼の義とみなされました。それと同じです。ですから信仰による人々こそ、アブラハムの子孫だと知りなさい。聖書は神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対してあなたによってすべての国民が祝福されると前もって福音を告げたのです。そういうわけで信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。というのも律法の行いによるよる人々はすべて呪いのもとにあるからです。ごめんなさい、読みすぎました。9節までです。だから信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるんだって。アブラハムへの約束というのは信仰によって私たちが義、正しいと認められるってことです。そして14節を、そのガラテヤの3章の14節を見てみると、約束の御霊を受けるってことです。私たちの体が贖われ、神の性質に預かるものとなり、神の栄光となるんですよ。そして私たちに永遠の命が与えられて、神の国を相続するんですよ。この約束は、神のこのご計画は、決して変わることがないんですよ。私の側に何の要因もないです。この約束が実現するのは。だって神は、木下さんに誓って言ったんだったら、私のパフォーマンスによってこの約束は変わります。この約束を皆さんの名前によって誓ったのであれば、皆さんが神に向かって神に対して 100% 正しく生きなければ、この約束は無効になります。でも神は、ご自分に誓って、ご自分の御子に誓って、この約束を私たちに与えておられるんですよ。私たちは義と認めるのは神ですよ。私の行いじゃないです。信じ方でもないです。私を罪から贖ってくださるイエス・キリストをただ信じる信仰によって私は正しいと認められるんですよ。 この信仰を最後までか、その、握り続けて、そこに留まり続けるのであれば、私の体が贖われ、神のご性質に預かるものとなるんですよ。永遠の命が与えられ、神の国を相続するんですよ。それが、私たちに神によって与えられた、望みですよ。18節は、ちょっとこの、新化訳の訳は難しいです。この第2版は。第3版じゃなくて、新化訳の2017年度版を見てみると、この18節はこう書いてあります。それは、前に置かれている希望を捉えようとして逃れてきた私たちが、だから罪から、その贖われて、そのキリストのもとに逃れてきた私たちが、約束と誓いという変わらない2つのものによって、力強い励ましを受けるためです。その2つによって、神が偽ることはありえません。と書いてあります。だから、この二つのこと、二つの事柄っていうのは何のことかっていうと、約束と誓いです。約束は信仰によって義と認めるということです。誓いというのは、神がご自身に誓ったというその誓いです。この二つは絶対に変わらないって。その二つのゆえに、神がやっぱやめたって。ちょっと勢いで言っちゃった。嘘嘘。そうやって神は偽ることは、その、あり得ないんですよ。神は真実で正しい方だから。これによって私、神は私たちに力強い励ましを与えてくださってるんですよ。だから、この神の愛と恵みをその信じる私たちに聖霊が与えられてて、聖霊が私たちに神の愛をずっと注ぎ続けて、この希望は失望に終わることはないんですよ。決して。この望みは、私たちの方から捨ててしまわない限り、この望みは、決して失望に終わらないんですよ。最後、19節と20節。この望みは、私たちの魂のために安全で確かな怒りの役を果たし、またこの望みは幕の内側に入っているのです。イエスは私たちの先駆けとしてそこに入り、永遠にメルキゼデクの位に等しい大祭司となられました。まあ、どちらかというとこれはもう7章の部、あのところに入っていってるので、まあ、深くは説明しませんけども、この望み、さっき言った、その、義と認められることとか、体が贖われることとか、神のご性質を、に預かるものとなるとか、それは、その安全で確かな怒りの役を果たすって、私たちの魂にとって。だこれが土台なんですよ。その、初歩の教えで私たちが確信したことなんですよ。だ今、初歩の教えをしてるんですよ。私たちの魂にとっては本当にその助けになりますよ。励ましになりますよ。で、それはその怒りの役を果たすって、アンカーの。だからここから私たちのその心が、私たちの考えがさまよい出してはいけないんですよ。何が何でも努力をして、忍耐を持って、神に信頼して、熱心にこの怒りを下ろしたところに留まっている必要がありますよ。大波が来て、その、揺られることもあるでしょう。で、その時には、その、動いてしまうんですよ。けど、その怒りがしっかりと、この希望に、この神が与えてくださる望みに、その怒りが降りているのであれば、そこから離れてしまうことはないですよ。また、この望みは、幕の内側に入っているって。で、その神殿には、その、至聖所っていうのがあって、その幕で仕切られてたんですよね。でもイエス・キリストがその幕の中に入ってくださったって、その至聖所に。神のその臨在があるところに入ってくださって、この望みをそこに持ってってくださってるって。だからもう確かなものなんですよ。永遠に変わることのないもので、神を認めておられるものなんですよ。このイエス・キリストが先にもうその神の臨在のところに入っておられるって。先駆けとなって。そして、メルキゼデクの位に等しい、大祭司となられて、今おられるんだって。じゃあこのメルキゼデクの、位に等しい大祭司というのはどういうものなのかというのが次回7章から、7章で学びます。でも今日のところはある意味その初歩の教えに当たりますけど、本当に私たちに必要なことですよ。神が与えてくださるこの望みというのは、この希望は絶対に決して失望に終わることはないですよ。決して。そのことを、イエス・キリストにあって信頼し続けて、そこに留まっていることができますように、祈ります。天のお父さん、 今日のこの御言葉もありがとうございます。どうぞ、この御言葉を私たちが受け取っていることができるようにどうかお助けください。お願いします。いろんなことが毎日の生活の中であります。ともすると、あなたのことを本当に思い浮かべることなく、ただ表面的なことで、なんかあなたと関わっているような雰囲気で終わってしまうことがあります。どうぞ、憐れんでください。お助けください。本当に、熱心に、また霊的に、そのあなたに助けを求めながら、かまけることなく忙しさに、肉の大変さにかまけることもなく、どうぞ、忍耐を持って、あなたに対する信仰を持って、信頼を持って、歩んでいくことができますように、どうぞ助けてください。そして私にあなたが与えてくださっている、本当にその、この体が贖われて、神の国を相続するというこの大きな望みを、失うことがないように、どうぞ助けてください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。